曜日のこの時間はキャッチザレインボーのコーナーです。国際交流ルームからの情報を紹介するキャッチザレインボー、この時間は国際交流ルームの杉恵子さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、お天気がね、まずは、
そうですね、
こんな今朝少し雪模様でしたが、今はね、お天気良くなったようなんですが、毎日気温の変化が厳しくて、風が強いと余計寒く感じますね。もう間もなく4月というのに、桜の便りが聞こえてくる頃なんですがね、
なんとなくこう遠ざかったみたいな、
本当に2月の方が暖かかったような気がしますね。
間違ったんじゃないですかね、神様、天気の神様は。
日常的なところもね、いろんなイベントだったり、ちょっと慌ただしい中でこの気温だったり気候が慌ただしさを煽ってるような気がしますけどね。
はい、
はい、ではそんな中ですけれども、はい、2024ということでいろいろな話題持ってきていただいておりますが、はい、桜祭りの話題もありますね。
そうですね、はい、桜の花が咲くのを楽しみにしてらっしゃる方、結構、大勢いらっしゃると思うんですが、
いますね、
今年の桜を楽しみに来られる外国人も、きっと来てくださるかなと、心待ちにしていますが、外国人の観光客のための、通訳サポーター、おもてなしサポーターというのが、あるんですが、おもてなしキッズとおもてなしサポーターと、2種類のイベントをこの桜祭りの期間の、土日4回ですね、4月の6日7日13日14日と4日間の予定で、おもてなしキッズという子どものプログラム、先週これは少しお話しましたが、それと同時に今度は大人の通訳サポーター、これは、英語と中国語の案内をしてくださる方、あるいは外国人の観光客の方が何か情報が欲しいとかいう時にはお手伝いさせていただくプログラムなんですが、こちらの方の募集を始めましたというところですね。おもてなしキッズの方はイングリッシュパークの方でもご案内していまして、まだ全員のお返事をいただいてはいないんですが、いつもの年と言ってもこのコロナ禍の4年5年できなかったんですけれど、また再開できることになって、できれば多くの子どもさんたち、せっかく学習した、英語を活用する場として参加してほしいんですが、まだまだ空きがあると言ってはなんですが、お返事いただいてない子どもたちがいるんですが、このプログラム実はそのイングリッシュパーク修了生を対象にはしているんですが、来年度参加してみたいというお子さんも実はちょうどこの4月の桜の時期っていうのは学校がこれから始まる時期、ちょうど募集するにとっても難しい時期なんですね。
慌ただしいですしね、
本当に卒業の後あるいは学年が変わるところで、この桜の時期に合わせてるもんで、なかなか難しいんですが、来年度ですね、2024年度も、イングリッシュパークという事業を開催する予定なので、英語に興味ある小学生、これからやってみようという方も、ぜひチャレンジ、最初にチャレンジしてみるのもどうかなとは思うんですがね、そういう興味のあるお子さんにもちょっと幅広げようかなと思っているところです。修了生だけではどうしても日にちが偏ってしまったりとかね、なかなかちょっと難しいところがあるようなんで、また通訳サポーターの方は 去年からまたスタートしたんですが、はい、去年は駅の東口と桜の佐藤八郎記念館の前あたりが事務所のようなテントがあったんですが、今年はもっと桜並木に近いところで受付をするということで、変えていただくことにしているんですが、なぜかというと、どうしても以前の場所は観光の団体の観光バスの駐車場のそばだったので、はい、ガイドさんがもうついてる団体が多いんですね、はいはい、ですからもうちょっと一般のお客様、ガイドさんなしのお客様を対象にできないかなということで、はい、どこになるか、多分おそらくですが、桜並木の入り口付近というふうに聞いてますので、はいはいはい、桜並木に面したところで、はい、今年はまた新たに屋台が出るようなんで、はいはい、その、端の方でしょうか、はいはい、そこに案内所を設けていただくことになっていまして、駅の東口の方は今年は開設しないということで、桜並木に、はいはい、特化する
ポイントを重点的に置いて、はい、っていうことですね、
はいはいはい、ですからこちらの方は、今募集しているところなんですが、まだ周知徹底していない部分があるので、はい、このラジオをお聞きの皆さんで、はい、こういうイベントをやっていますので、まあ大体そうですね、英語レベル英検でいうと2級ぐらいの方で挑戦してみようかなと思われる方は、ぜひご協力いただけたらと思っています、はい、まあ、詳しくは興味ある方は国際交流ルームの方にいらしていただければご説明いたしますので、はいはい、中国語と英語を募集します。
合わせて4日間ということでね、はい
は
い、
そうですね、
4月6日土曜、7日日曜、13日の土曜、14日の日曜、はい、午前10時から午後4時、説明会のご案内もした方がよろしいですかね。
そうですね、はい、この、通訳サポーターの方はまだちょっと説明会の日程を決めてはいないんですが、うん、おもてなしキッズの方は3月30日に予定しています。
はいはいはい、まずはお問い合わせいただきたいと思います、
はい
はい、日曜日と第3水曜日は休館となりますが、月曜から土曜午後の1時から7時まで国際交流ルーム電話で受付しています、はい、電話0197-63-4497、63-4497 です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、またホームページの方にも、はい、Eメールでもご覧いただけたらと思います、はい、
そうですね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
たくさん来るといいですね。
そうですね、
そうですね、はい、外国の方もいらっしゃるでしょうし、
そうですね、去年はね、はい、盛岡が、はい、訪れたいランキングの2番だったので、結構外国人も増えたように思ったんですが、はい、今年もね来ていただけると嬉しいですね、はい、
そうですよ、せっかく2番になってるのにね、こう通訳する方もいないとかそういうんじゃね本当にかっこ悪いですから
そうですね、
お話しできる方できるだけこう応募していただければと思いますね、
はい
はい、例えばなんですけども、
はい、
杉さんは下等高原スキー場で、はい、スキーするときに、はい、もちろん桜が咲いている時も、
はい、
上に行かれるかと思うんですけれども、はいはい、どのように見えるんですか、ロケーションは。やはりピンクのこう桜が咲いているというような感じで、
山から見えるかどうかということですか。
そうです、
はい、山から桜までは残念ながら見えないんですが、下等のスキー場に向かうときに、はい、和賀川の川沿いにも実は違う種類の桜があるので、あの桜を眺めながらスキーが同時にできるっていうのは珍しい地域ではないかなと思いますね。
そうですか、はい、そうか、天正地だけじゃないですもんね、はい、我が子は沿いの方にもかなり長い天正地があります。
あそこも、はい、穴場ではないかなと思います。
かなり穴場ですよね、
はい、
あ、はい、ぜひ皆さんも見てみるのもいいかもしれないですね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、他には何かトピックスなどはございますか。
そうですね、前回はマッチングフェアの、 ご案内をしましたが、は
い、すごい人でしたね、はい、
そうですね、思ったより大勢の皆さんがご参加いただいたので、
あ、はい、それは良かったですね、
はい、マッチングフェアは終わったんですが、ポスター展示は明日まで開催していますので、マッチングフェアを逃された方は、どんな団体が出たのかなということで、障害学習センターの3階にまだポスター展示されていますので、ご覧いただけたらなと思っています。
はい、まだ掲載というかね、張り出していますので、
はい
はい、当日私も行ったんですが、かなりのすごい人で、熱気がすごかったですね。
新聞にも載ってましたしね、取り上げてもらって、
はい、
そう、スピーチタイムっていうのがあって、皆さんそこでね、いろいろなことを喋ったっていう
アピールして、
はい、一つの団体が3分っていうね、ちゃんと
チーンってなるんですか、
ストップウォッチみたいなのをこうね、タイマーをお持ちの方がいて、
はい、
それ見ながら話してると、
はい、
3分でこの30年近くの国際交流の歴史なんか話せるわけがないですね。
そうですよね、はい、同じなんかフロアの、駅側の方にありますぐらいしかね、案内できなかったとは思いますけれど、
なので、あとは個人的にそのポスターセッションのところでお話しさせていただきましたが、はい、興味ある方、ぜひ国際交流ルームに足を運んでいただけたらと思います。
はい、
はい、
ぜひ3回も訪れてみていただきたいと思います。
はい、
はい、今日はこの2つの話題をお伝えいたしました。ぜひご興味ある方、おもてなしキッズ、そして通訳サポーター募集しています。今日も国際交流ルームから情報をお届けいたしました。キャッチザレインボー、宇杉恵子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
行く人波に揉まれて、人はいつも旅の途中で立ち止まり